Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。8月に入ってもう真夏、本当に暑い日が続いておりますが、皆さんどんな風にお過ごしでしょうか。私はこの夏、暑い中を頑張って郷土資料館にやってまいりました。阪神高麗園から南、そして川添町という町にある郷土資料館ですね。1年のうちに何回もお世話になってお邪魔しておりますが、今回は特別展示をされておりますので、その特別展示に拝見しながらお話を聞こうと思ってやってまいりました。特別展示のタイトルが阪神沿線ご案内というタイトルなんですね。阪神電車の沿線をご案内しましょうという、そういうタイトルです。その中で西宮の郊外生活というのが特別に取り上げられています。で、この事業は西宮市政90周年の記念事業として郷土資料館が企画をされた展示会になっています。展示場の中に入ると正面のところにずらーっと写真が並んでるんですね。これまたその写真が面白いんです。例えば皆さん、阪神西宮駅の写真なんてあるんですけど、立派な駅を今見てるでしょ。ところがここに出てる写真っていうのは、まるで遊園地の中の電車の停留場、そんな感じでして、ただその周りに人が大勢いらっしゃるんですが、これが山高帽を着てたり黒いマントを着てたりっていうような方々が大勢いらっしゃる。いかにも明治から大正昭和の話やなという感じがします。その隣には、今はもうなくなりましたけど、東口駅っていうのがあったんですな。そこに踏切がありまして、横にタクシーかバスの乗り合い場所みたいなところがあるんですけど、ここに書いてあることが面白いんですな。兜山温泉行きとかですね、宝塚行き乗り合い自動車乗り場とかですね、そんなことが書いてある。電話番号130番とかいうのがこう壁に書いてあるんです。こんな駅とそこにある自動車のこう駐車場、面白いなという、こんな写真見たことないなと思いますね。それからその並びの写真の一つなんですけど、阪神電車が向こう側の駅に電車が止まってるんですが、その橋脚の下、向こう側が流れてますが、この川で子どもも大人も含めて何百人という人が海水浴みたいですね、プールで泳いでるような様子が写真になってるんです。今からも想像もできない話ですけれど、まあ昭和の初めにはこんな風景やったんでしょうね。こんな写真を見て思い出されるような年頃の方はいらっしゃらないと思いますけれど、昔はこんなんやったんやなということを眺められるだけでもとても楽しいんじゃないかと思います。早速郷土資料館の学芸員でいらっしゃる氷谷さんにお話をお伺いします。氷谷さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
暑いですけど、この館内は涼しいですから、
そうですね、
気持ちよく展示会を見ることができると思います。はい。今回は先ほど紹介しましたけれど、第31回特別展示、西宮市政施工90周年の記念事業やそうですね。
はい。
どんな風な趣旨になってるんでしょうか。
はい。西宮市誕生したのが大正14年の4月1日になるんですね。はい。ちょうど今からその90年前になるんですけども、もともとは西宮町という形で、西宮神社の中心にあった町から大きく発展していくんですけれども、
門前町やった。
そうですね。
はい。
この町から今度市にレベルアップするにあたっては、うん、いろんなですね、電車ですとか交通網であるとか、うん、はい、あとは上水道とか、はい、また市民生活に必要なものが整わないと、
そりゃそうです、
市政は引けないということなので、西宮市誕生には、はい、阪神のとかいうそういう電車の苦節が必要だっただろうということに加えまして、はい、その阪神が、はい、なんと今年110周年という、 開業から110年と記念年なんですよ実は。
そうなんですか、はい、うまいこと重なりましたな。西宮市政は90年で、はい、阪神電鉄が引かれて開業されてから110年で、はい、その記念が合わさって、
はい、そうなんです。
なるほど、は
い、それで、まあ、阪神沿線の、まあ、博物館美術館がですね一緒にですねこの110年の記念して、まあ、合同展をしましょうということを、まあ、神戸の BB プラザ美術館の方からお声掛けがありまして、はいはい、で7館の施設がですね協力し合って今年の3月から順番にいろんなこう展覧会を開催してきて、当館が一番最後の会期となっています。
西宮がトリオを務めるということですね、はい、今おっしゃった7館というのはどんなところになりますか、はいはい、
西側から行きますと、はいはい、先ほどの神戸の BB プラザ美術館、それから、芦屋市立、美術博物館、はい、それからそのすぐ隣にあります、芦屋市の谷崎潤一郎記念館、はい、そして、まあ、大谷記念美術館ですね、はい、それで当館とで、博士課記念修道博物館、
そうそうそうそう、
はい、でそれから今度お隣に行きまして、はい、尼崎に行きますね、はい、で尼崎の方では、尼崎の総合文化センター、
はい
はい、こちらと7館それに阪神電気鉄道株式会社も入りまして、
なるほどな
7館と阪神という形で企画展を開催いたしました。
じゃあ7つの博物館、はい、美術館と、はいはい、阪神電鉄さん、はい、それぞれがお持ちの資料をもうフルに活用して、はい、それぞれの個性的な展示会をしようじゃないか、
そうです、
連携してやろうということで、
阪神でつながろうということですね、
今年の春からずっとやってこられて、はい、西宮共同資料館が一番最後にこれをやっていらっしゃる、はい、共通しているところは、はい、それで阪神電鉄のこの関係、沿線の関係ということがみんな関係して、はい、共通しているわけですね、
はい、共通してるんですけども、うん、やはりですねその自然的なものも共通していて、うん、例えば川であると皆さん同じように天井川の川があって、
は
い、向こう側から始まって多分ほとんど神戸までの間ある川はたくさんあるんですけども、
川より下にいっぱい人住んでる
ね、そうですね、
という、
はい、そういう、まあ、土地的な関係であったり、はい、でやはりその阪神が、まあ、敷設されたことによって、うん、よそからいろんな人が入ってきて、人が入ったことによって文化も生まれ、そこでのかつての歴史と融合して、はいはいはい、いろんな発展を遂げてきた、でそれもそれぞれの地域でやっぱ少し違うので、共通している点と違う点っていうのを同時にこう比較しながら見れるっていう、そういう面白い企画展で、
面白いですね、はい、要はまあそういうことを思いつかれたなと思うし実際にまたそれぞれ普段は別々の行動をしてらっしゃる博物館、はい、美術館ですから、はい、一緒にやろうというのも難しいと思いますけど、はい、まあ、そうやって連携してやれたらより深められますし、はい、関連性も出てきますので、はいはい、意味があると思いますね。まあ、最後を飾りにふさわしい特別展示になっていると思います、はい、会場に入れていただきますと一番こう真正面に大きなこれ額に入った地図が見せていただいて展示されているんです。これは何でしょうか、は
い、こちら西宮市長官図と呼ばれている絵画でして、まあ、絹地に彩色されているものなんですが、大きさがですね縦が 1.1 横が 3.85 ありますので、かなり大きな絵画となっています。
5メーター近い、
そうなんです、
縦も1メーターぐらいあるという大きなもんですね。また細かく描き込まれてますが、西宮市域だけを取り上げて、
そうなんです、
隅から隅まで描いてやる、
そうなんです。
これいつ頃の地図なんですか。
こちらはですね昭和11年に、
は
い、吉田初三郎という方がお書きになった絵画にな
ります。その方は有名な方なんですか。は
い、全国的に非常に有名な方で、はい、大正の広重というふうにも言われたぐらいで、そう、風景画とかこういった俯瞰図を描くのを非常に得意とする画家でした。
ですか、はい、西宮を全部一望しているという、はい、どこから見たんやろうなという感じですけど、はい、真ん中の真正面一番上のところに兜山があります。これはもうすぐ分かりますね、はい、一番左の端はもう内田のとこまで行くわけですね。
実は先の先まで行くと広島のあたりまで描いてるんです。
その辺まで円形として、はい、書いてらっしゃる。
こちらの東の方に行きますと、そこに山がちょっと見えませんか。
あ、見えますね。
そこ実は富士山なんです。
で富士山まで描かれてますか。
はい、そうです。吉田の絵の特徴は、はい、まあ、その描きたいところを中心にこうグッとアップに描きたいところをきつく描いて、はい、そこを寄せることで逆に遠くのものも見えるように描くという描き方をするので、見えるはずのない富士山も見え、で見えるはずのない宮島も見えるというような、そういう絵になっています、ね、はい。
まあ、画家ですからいろんな絵を描かれるんですけど、こういう都市図といいますか、はい、街の様子を地図に表すという風景も入れながらという、はいはい、こういう絵の得意な方だったんですね。
そうですね。なので初三郎式長官図というふうに言われるぐらいの、
全国に描かれて
全国にありまして、まあ、元々はですね、鉄道省が発行したこういうような鉄道で旅行をする案内の冊子を、まあ、発行したんです。それの絵を描かれたのが非常に好評でして、でも全国から同じように描いてほしいというふうに依頼して、西宮市もそれに乗っかって、
はい、今描けられているこの資料は、はいはい、西宮市が吉田さんにお願いして描いてもらったものを見せていただいて、はい、昭和11年に描かれたもの、はい、保存の状態がいいんでしょうね、はい、とっても美しい。
そうですね、綺麗な状態で、ね、本当は実はもう一枚昭和26年のものもあるんですが、これよりもさらに大きいので、はい、ちょっと今回は展示できてなくて、なで代わりにですね、この絵と一緒にですねパンフレットを発行するんですが、その26年の絵を基づいて作られたパンフレットは手前のところに展示しておりますの です、こちらをご覧になっていただきたいなと思ってます。
はい、関連しておりますので、はい、比べながら見ていただいたらと思いますが、はい、この地図詳しく見ると、はい、とても面白そうですね。兜山の真下には広田神社、はい、広田神社の昔の様子です ね、これちょっと四角く水色のものが面の、はい、あれは貯水池ですかね。
そうですね、はい、
さらに右へ目を向けて東の方を見ますと関西学院と神戸城学院の赤い屋根が見えてます、はい、これ以外のところはみんな山のまんまみたいな感じ。
そうですね。
それから裾野の方はもう畑ばっかりという、はあ、こんな様子やったんですね、昭和11年頃っていうのはね、はい、JR の当時商船と言われた鉄道の南側は立て込んでます。ずいぶん町が賑やかな町やったんやろうなという感じがしますが、はい、これは産業も相当進んで。
そうですね、あの地元の産業のいわゆる主上業以外のいろんな、まあ、はい、外来というかよその土地からまあ運んでこられたいろんな近代の産業がだんだん西宮市内に触れていっているという様子が見て取れると思います。
それにしてもまあ今津のあたりにガスタンク、これ今はありませんけど、はい、あの知ってる人は見たら懐かしいと思いますよ、はいすね、円形のタンクがスッとそびえている様子、はい、
それからこの時にしかなかったものもあるので、はい、だからあのその時の一瞬を切り取った絵になりますので、ね、ぜひあのご覧になっていただきたいなと思います。
それから東南の端の方には、はい、競馬場の絵があるんですよ、はい、こういうのは実際に見た人でないと思い出せないですけどここに描かれてるということは実際競馬ここでやってた、はい、ということですからね、はいはい、その場所と、はい、模様がですね、はい、全部これでわかると。
そうですね、
詳しく見てたらこれ1日見てても飽きないかなと、
ね、はい、
ちょっと他の方へ、はい、それじゃあ資料の展示の方へ移らせていただきますが、はいはい、これ阪神電鉄についての資料がだいぶまとめられてるんじゃないかと思うんですけど、
はい、今回ですね、あの阪神電鉄の開業に関わる資料を、はい、あの門戸屋口の東光寺資料館の方から、まあ、お借りさせていただいて、はあ、展示をさせていただいてるんですけども、ちょっと少し離れたところにございます、
はい、じゃあ入っていきましょうかね、はい、中の方へ。ずいぶんたくさんの資料が展示されてますが、全部で何点ぐらい並んでるんですか。
はい、300点くらいあります。
300点の資料が今回の展示会には出てるわけ、はい、やや奥の方ですけど阪神電鉄の開業というところがあります。
こちらの方にですね、まず3つ写真が並んでいるかと思うんですけれども、はい、一番左がですね、これはあの淀川にかかっている阪神のまあ鉄橋なんですけれども、
これ鉄橋で電車が通ってたんですか、
はい、通る前なんです、これ実は。
あ、そうです。
よく見てると上のまだ架線がないので、電車通れないっていう
橋だけが
橋だけができているっていうところで、
それにしてもこれなんか簡略な橋のように見えます、はい、大丈夫かなと思いますけど、
はい、
これが電車を通す橋だったんですな、
はい、橋ですね。でそしてこちら開業から1周年を迎えた時の大阪のデリバシとこちら神戸の停留場のそれぞれ様子を描いている、まあ、当時の写真ということになります。
デリバシのね、はい、立派なこうアーチがしてあるじゃないですか。デリバシって小さなあれかな駅かなと思ってましたけど、すごいんですね、はい、で神戸の停留場もこんな風だったんですね。
そうですね、
面白いな、これ建物の形が面白いですもんね、はい、
かなりこうお祭り騒ぎしたような感じの様子がこの写真から見て取れると思うんですが、はい、あのこちらの写真あの資料は今申し上げたみたいに、はい、あの門戸薬人東光寺資料館からお借りしたものなんですけども、はい、なぜ門戸の方にこのような、まあ、資料があるのかっていうところなんですが、実はその東光寺資料館の方に中島さんという門戸村でですね、あの江戸時代は代官をされていたお家に残されていた資料を、まあ、帰宅で受けていらっしゃる資料なんです。
はい、代官の家にあったものという、はい、
そうなんです、はい、でもじゃあ代官の家がなんでそんな阪神のこの開業に関係するような関わるようなものを持ってるんだろうかって言いますと、はい、実はこのその中島清教さん、はい、なるに教えるって書くんですけども、はい、中島清教さんという方が実はですね、あの辰馬吉左衛門さん、あのいわゆる博士家さんの、
博士家さんですな、
はい、あの創業に関わるあの方なんですけれども、はい、吉左衛門10代目の吉左衛門さんの息子さんだったということで、で、まあ、言うと辰馬家のですね、はい、電鉄部門をその中島さんが養子いた先でこう担ってたという、いやそういう関係で阪神の、はい、開業に関連するようなものの資料をたくさん今回借りてきたということになります、
は
い、
あ、そうですか、まあ、辰馬さんなら阪神電車のそば屋から分かりますけど、はい、門戸に近い方の中島さんがそんなものというふうにちょっと今のお話聞かなかったら分からないですけど、はいはい、ご親戚なんです
か。そうなんです。なのでその中島さんと洋館で有名な喜十郎さん、
喜十郎さん
はご兄弟なんです、
はい、そうなんですか。
実はそこにですね、喜十郎さんが、はい、その清教さん宛てに出した委任状っていうのがこちらにあるんですけれども、
はいはい、出てますな、はい、これ実物ですね。
そうですね、その時の事業に関連することは一切、まあ、中島清教に任せるというようなことが書いてますので、
ま
あ、辰馬家の方で阪神に関係するものは、うん、まあ、お任せしますよっていうふうのを受けて、あの怒られて出たということがこちらから分かります。
そういうことですね、まあ、経営には何らかの形で辰馬さんも参加してらっしゃったということがこれで分かるわけですね、
は
い、
であとはですね、実は阪神の本社が一時期西宮にあったってことが分かる資料がこちらで、
そんなことですか、
はい、そこに第1号議案本社移転の件っていうのがあると思うんですけど、
ありますあります、
ここのところによく見ていただくと、はい、西宮に本社を移すというところが書いてあると思います。
こん
ばやで、そこの理由に西宮は本社線路の中央に位置しっていうふうに書いてあって、で、まあ、そういう理由で、まあ、ここに一時期置いてて、その後尼崎の方に移るんですけども、わずかな期間なんですけども、実は阪神の本社が西宮にあったっていうことを、
いうことですね、はい、分かる。なるほどね、ちょうど、まあ、大阪公園の真ん中やいって言ってますけど、
は
い、そういう位置を大事やということで、はい、阪神が本社を西宮に置かれた、はい、いう時期があったでという書類ですね、
は
い
は
い、
それとかもこれはその開業の時に株主総会とかそういう、こう重役さんの時とかの会議の時にお知らせした報告書の中に、あの明治38年4月12日にまあ開業したよってことが報告されているような報告書とか、まあこの辺はまああの経営に関連するまあ株主関係のものであったりっていうのが残されてまして、
阪神電鉄関係の資料がここにまとめられている
んです。阪神の歩みも少し分かるような中身になっています。で、まあ、そういう阪神の不設によってですね、はい、ようやくその先ほど言ったように西宮市も誕生していけることになる
でしょうね。当然ですよね、はい、す力が入ってきますもんね、は
い、じゃあその最初の90周年のところちょっとまた戻っていきたいと思います、はい、そうですね、
ちょっと展示場の、はい、もう一度入り口の方に戻りますけど、
そうですね、はい、前後してしまうんですけども、はいはい、まあ、まず最初に西宮市、先ほど門前町とかいう話が出たと思うんですけども、はい、で江戸時代の頃の西宮の町の様子をまあ紹介した、
これ入り口に近いところに古い地図がかかってます。でも1メーター以上ある大きな地図ですね、
はい、ちょっと複製にはなっているんですけれども、はい、あちらのちょうど絵図の少し左真ん中少し左側に西宮神社があって、
はい、 そうですね、
そこから右側にずっと赤くこう塗られたエリアがありますね、はいはいはい、こちらがですね、そのいわゆる門前町宿場町と言われたところになりまして、
はは、
まあ、いわゆる町方と言われているところですね、
はい
はい、でこのあと黒く塗られているところが、はい、まあ、いわゆる浜方と言われている、まあ、収蔵業であったり漁業に従事するような方たちがもうお住まいになったところでいうことで、
その赤いところと黒いところとの境目に通っている道がちょっと大きな街道なんです
ね、はい、そうですね、
中国道とかあんな道なんでしょうね。
そうですね、中国道はこちらの方に行く道 で、はい、でね、こちらはさ、あのいわゆる西国街道につながっていくところになりますね。
そういう位置になるわけです、
ね、はい、真ん中より本町の通りになりますね。
本町通りね、赤門筋ですな、
はい
はいはいは
い、そういう、まあ、こういう町から西宮市がスタートしましたよということで、
これがスタートの時の西宮市の町の様子、
はいはい、
わけですね。
で、まあ、それに、まあ、その後に、まあ、西宮市に誕生するまでの、まあ、公文書類であるとか、町の頃のですね、実は町章の瓦も展示させていただいて、
ね、
西宮市、今も市章がこのマークだと思うんですが、
うん、はい、同じ
マーク、西という字の周りに、はい、こと星っぽく見えるんですが、実はこのカタカナの矢を3つで書いて西宮という、はい、宮ですね。で、真ん中に西を書いて西宮っていう、これ西宮町の時のものなんですけど、はい、ここのマークをそのまま今も踏襲して市章として使っていると。
市章の瓦があったんですな、
はい、そうですね、はい、
そうですか。
それであとはですね、あの大正の14年に合併するんです、はい、誕生するんですけども、はい、その後ですね、周りのですね、村や町を合併しながら、うん、西宮はどんどん大きくなっていくんですけども、はい、これ一番最初の合併した昭和8年の今津町、芝村、大社村と、はい、合併した時に関連する当時の合併 の、 あの書類であったり、はい、これは兵庫県知事の、うん、まあ、訓示、告示であったりですね、はいはい、あとはその時のお祝いの祝辞であったりとか、そういったものも並べさせていただいています。だんだん大きくなっていきましたよという様子をご紹介させていただいています。でこちらはその今度は戦後ですね、昭和26年に、まあ、だいたい今の地域が固まるんですけども、はい、その時に合併した時のものを、うん、市民に向けて、うん、西宮市が発行した通知書のようなものがあって、あ、まあ、こういう形で西宮市は合併して人口も増えましたよって、こういうふうになりましたよってことをお知らせしたような形になっています。
なるほどね、はい、そういうものも出版されてたんですな、
はい、うん。こちらはその昭和3年に建てられた、もう今はなくなってしまった西宮旧の市庁舎と、
役所ですね、はい、立派な役所やったよね。
初めは本当に町役場みたいなちっちゃなとこだったんですけど、ね、こんだけ立派なのを建てれたのはまた先ほどのまた辰馬さんが、は
い、寄付があった
ということになるんですけど、
図書館もそうでした。
そうですね、
こう図書館ですね、
はい、
昔の図書館ですね、これが。
そうなんです、
なかなかモダンな建物。
そうなんです、
レプリカまでついてますけども、
はい、その横にはその当時図書館にはまっていたステンドグラスも、
ステンドグラスも、はい、ここで実際実物を見せていただいて、
はい、まあ、そういう形で、まあ、西宮市の誕生には非常に阪神の施設が影響したということ で、 で、ね、2つは、まあ、切り離せない関係なんですけども、
ね、当時ね、はい、阪神電鉄は、はい、郊外生活のおすすめなんていうポスターを、はい、車内に貼ったりしてですね、
です、
はい、ここどういうことやったんでしょうね。
そうですね、実はこちらにその郊外生活というふうに書かれた冊子が実はあるんですけれども、はいはい、まあ、要はですね、はい、大きなですね、当時大阪っていうのは、はい、まあ、殖産工業で非常に、まあ、たくさんの工場ができて、近代化がすごく進んでたんですけれども、かなりですね、住環境的にはなかなかしんどい。
もう一つね、
人が増えて、で工場がたくさん出て
住みにくいであったということですね、
はい、で、あとは、まあ、神戸は神戸でですね、港町として非常に大きく栄えていて、
そうですね、
でその中間である、はい、まあ、尼崎や、はい、西宮や芦屋っていったところにですね、はい、今日移しませんかと、
そこで住んで、はい、大阪神戸で働くこと、
そうです
いうことになってくるわけですね、はい、はい、
で住んでもらうには、はい、ここはこんなにいいところだよ、
ね、
なぜいいんだっていうことを、うん、ちゃんとその大阪や神戸の方に伝えなきゃいけないので、そのためにこういう冊子を発行してみたり、
その当時今みたいに西宮にしろ尼崎にしろ、はい、こんな大都会じゃなくて、はいはい、もっと畑ばかりの
そうです、ね、
ところやったわけでしょ。
当時はそうですね、
西宮だって門前町、はい、職場町と言われるぐらいですから、はい、江別さんの周りは賑やかやけど、はい、その他は全部畑という様子だったわけですよ ね、 そ、 ですね、はい、でそこをいい町やねんと住みやすいねというふうにしようと思うと、う、ね、はい、なんかこう言わないかというの、郊外生活の進め、
は
い、
キーワードは健康地なんです。
なるほどね、はい、そうですか、
健康で住みやすいこの郊外に行きませんかっていうふうに大宣伝をしました。
あ、そうですか、はい、でその結果、まあ、阪神間にいろんな住宅地が、はい、作られ、
はい、娯楽施設もできていくと、
娯楽施設も多くなった、
はいはい、でまず最初にその紹介さん、まずここの資料館がある高路園なんですが、
はい、ですね、
まあ、実際の場所はもう少しですね、うん、阪急の岸久川の駅の周辺になるんですけれども、はいはいはい、まあ、阪神がもともとは大阪の資本家のお二人の方が作ろうという形で、はいはいはい、まあ、設立されたんですけど、それにも阪神も出資をされて、経営されたのが高路園とい
という、まあ、遊園地娯楽施設だったんですけれども、もう単純にその今でいうテーマパークよりもっと非常に豊かなものであって、博物館や動物館、運動場やホテルといったそういうたくさんの施設がですね、あの一ところに集められていまして、
絶対行ってみたくなりますもんね。
そうですね、あのよくあのこちらに早くあるウォーターシュートなんかが非常に有名で、あの今 の、 あの宿川公民館のところの横 の、 の、ね、池のところに向かってそういうものが設置されていた、まあ、そういう楽しい遊園地もあったんですが、まあ、これなかなかちょっとなんか難しくて、経営はなかなかやっぱり維持管理が大変で、やっぱこんだけたくさん の、 あの施設がありますので、なかなか大変だったみたいで、あのなかなかその経営の期間は短かったんですけれども、まあ、その後一部施設を高齢の浜の海水
浴場の方に、
あたりに移しまして、少し、まあその後も経営を続けたんですけれども、はい、まあ、そういう形でいろんな、まあ、こちらに来てもらうための施設をいろいろ、まあ、作ったということになります。
これはあの高齢園は、まあ、西宮の東西の端ですけど、はい、東の端ということになると、はい、鳴尾の方になりますが、
そうですね、
甲子園鳴尾の方にも阪神電鉄はいろんなことを、はいはい、
ね、
あのやられたんでしょ、はい、それは代表的なもので言いますと、はい、
そうですね、あの向こう側遊園という、向こう側にすぐ、はい、あの川の堤のところにですね、あの桜を植えてですね、はあ、皆さんにこう楽しん四季を楽しんでもらえるような、
ああ
そ, うそういったものを作られたりですとか、はい、あるいはですね、そのすぐの鳴尾のあたりでですね、はい、まあ、いちご、
いちごね、
はい、これもですね、実はあの、いちごと競馬っていうのがさあのかなり関係があるもので、
そうですか、
はい、非常に鳴尾のいちごは有名なんですけれども、はい、なぜいちごがそこまで有名になったかというと、実はあの、まあ、あの鳴尾というところはあの新田開発でだんだんだんだん南へ南へ土地を広げていったところなんですけれども、はい、やはりあの畑のものが多かったんですね、で綿がたくさん取れまして、鳴尾綿っていうのは非常に全国的にも有名だったんですけれども、こちらですね、収穫がですね、どうしても台風の後になるので、ダメになってしまう年もあったんで、そしたら台風来る前に何かこう収穫できるような商品作物ないかなということで、まあ、いちごが選ばれたんですけれども、これがですね、なかなかそのすぐ全員にやるったわけではなくて、一部の農家さんがやってたところを、そこの場所がですね、競馬場になるということになって、収穫前のいちごをどうしようかということで、もうどうせあれしてしまうんだったらということで、前走にこう苗をこうみんなに分け与えたんですね、農家、それで一斉に鳴尾中の農家さんがいちご栽培をするようになったと。
今の2号線からね、鳴尾、阪神電車を越えてまだ南までね、ずっといちご畑やったというのは、そういうことだった、
そういうことだね。だ競馬場が来なければここまでは広がらなかったかもしれないっていう、
そうか、そんな関係があった。この話は初めて聞きましたな、鳴尾のいちごは競馬場の関係で盛んになったというのね、まあ、あの今鳴尾のいちごの話をお伺いしました、まあ、甲子園球場の話やら、あるいは、その他にも阪神電鉄が開発していった西宮の町々、いろんなお話があるんだと思いますが、今日はとりあえずこの辺にしておきまして、実際に郷土資料館に来ていただいたら、もっと詳しく面白い話が見られるよという、ことだと思いますので、皆さんにご案内だけをしていただきたいと思います。何かこういうことについて特別のイベントありますですか？
はい、8月の8日に展示解説会というのを、はい、
実際ここで、はい、あの見ながら、
そうですね、
京谷さんご説明、
はいはい、
なるほど、これはよろしいです。何時頃ですか？
はい、朝の10時から1時間11時まで開催します。
あ、そうですか、
はい、
8月8日と言いますと土曜日ですね、はい、朝の10時に郷土資料館においでいただいたら、今日お聞きした話はもちろんのことですが、もっと詳しい話いっぱい聞けると思います。どうぞ皆さん郷土資料館の方へ運んでいただきたいと思います。今日はその一部だけをちょっと皆さんにご紹介することができました。ひょうたんさん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。